月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております。月刊ゆきさだえさお、お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
ということで、はい、公開直前スペシャル、
はい、
近藤愛妻家をたっぷりお届けしておりますが、ここでお知らせがございます、
はい、
FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中。熊本のあらゆるメディアを巻き込んで月刊ゆきさだえさお好評発信中でございます。ということで、続いてはプレゼントございます。
はいはい、
先月のプレゼントは、ゆきさだえさお監督作品北のゼロ年、こちらのサイン入り DVD を、当選者はこちら、
はい、ラジオネームお茶さんです。
おめでとうございます。さて今月のプレゼントは、またまたゆきさだえさお監督作品浜崎あゆみ主演月に沈む。これは先ほどのコメントをいただいておりました、香川照之さんも、
ね、で香川さん出てるんですよ ね、
出てますね、こう一人の方に監督の直筆サインを入れてプレゼントします。ちなみにこのね、月に沈む照明の方は熊本出身、この番組でもおなじみ、中村祐樹さん、
長老です。
長老
長老って言うなっても言われてるんですけどね。
で中村さんにはこうお知らせがあるんですよ、また、
はいはい、
中村さん絡みのイベントが熊本でも行われるということで、
なんか、明後日
1月10日日曜日ですね、
明後日、
大和町役場素養総合司書ホールで午後1時から、世界の中心で愛を叫ぶの上映、午後3時半からこの中村祐樹さんを招いての映画トーク、そして午後5時からは、まあ、これも中村さんが証明している怪談上映と、なんとこれ入場料金500円
お安い、
お安い。
いやこれはね、中村さんの人となりをね、僕このラジオ聞いてる人もね、あこの人が長老かと、
そこか、
多分質問とかもできると思いますからね。
長老って言いながら意外と若いなみたいな思いますから
ね、
うちのチームがいかに若いかってことなんですけど、
は
い、光と影の魔術師、中村祐樹と語る映画照明の世界と、大げさですね。
大げさですね。
いいです、もう大げさなのが最近好きです僕は。もちろんあの近藤愛妻家も中村さんですかね、照明は、
だからまあその辺の話も聞けるかもしれませんので、お問い合わせの方は NPO 法人大和町良い映画を見る会、電話0967-72-2646、こちらの方までお問い合わせください。1月10日日曜日でございます。
はい、
もういろいろ今日は本当に情報がございます
けど
ね。ということでですね、続いては、まだまだこの映画近藤愛妻家に関するメッセージをどんどんご紹介していきたいなと思いますが、先ほどね、有名人の方のコメントをいただいておりますので、これは、SS の安藤和さん、
はい、これは珠玉の大人の愛のファンタジー、男って人間って切ないな、夫と一緒に絶対もう一度見たい。
まあ夫というのはこの番組にもゲストに出ていただきました
奥大治さんですね。奥大治さんのね奥さんですけど、安藤和さん、あのちょうどね、あの忘年会にも来ていて、うちのゆきさだ組恒例の、
はいはい、毎年
大忘年会もちろんいつも参加していただいてるんですけど、夫婦で来ていただいて、で奥田さんにね、奥田さんにちょっと一言、みんなにこういろ豊川さんとか いらした方にコメントもらってるんですけど、今年1年を振り返って奥田さんが言った時に、奥田さんもこの映画をすごくいいって言ってくれて、でカズさんがまあ代表して、でカズさんはね、まあ奥田さんですから、奥田さんはまあこの映画の主人公、豊川さんが演じた、豊川が演じた役はまさに俺だと、
なるほどなるほど
って言ってましたけど、そんなこと言っていいのかな、カズさんの前で苦労かけたよと、だけど俺はやっぱり奥さんがいないとダメなんだとってことを告白されてましたからね。で本当になんか俺どうしていいか分かんなくて、見終わった後に家族で見たらしいんですよ、
はいはい、
見終わった後におろおろしてそこら辺をリビングをぐるぐる回ってたっておっしゃってましたからね。奥田さん本当にでもなんか、なんか良かったって言ってました。
あでもなんか夫婦で見ると、でもそういう反応があるかもしれませんね。さてさて続いてはですね、
はい、
こちらはこれは アナウンスフリーアナウンサーの松本忍さん、
はい、驚きの展開に涙が止まりませんでした。愛する人に今すぐ思いを伝えたくなる、そんな映画です。
これ夫はあの僕の春の雪の音楽をやっている岩城太郎さん、
はいはい、
あの有名な作曲家ですけど、ねえ岩城さんも豊川さんみたいな感じなのかな。
なんか結構
みんな豊川さん、
みんななんか映画にかこつけて自分が言いたいこと言ってる感じもしないでもないですけど。続いてはですね、
はい、
ノンフィクション作家の小松成美さん、
はい、
あのね、あのディアフレンズのパーソナリティと最近はラジオのパーソナリティもやってますけど、
ね、そうです、一郎とかね、とヒデとかの本を書いていらっしゃる方で、はい、素晴らしいエッセイストなんですけど、うん、はいはい、
もし好きな人と喧嘩をしていたら、もし大切な人を前より大切に思えなくなっていたら、もし穏やかな言葉を話せなくなっていたら、黙って雪貞勲監督が作ったこの映画を見てください。あなたはきっと変わることができるはずです。劇場を出るとすぐに優しい心を取り戻し、愛する人を決して離さないと心に誓うでしょう。
さすがやっぱり文筆業の方ですね。
あのすごく気に入っていただいてて、なんかこうやっぱ心に何回も何回も見たっていうおっしゃるんですよ。3回見たっておっしゃってましたね。僕ディアフレンズで対談したんですけど、その時の感想が素晴らしかったんで、まあこれも多分オンエアされると思いますが、もう本当になんか伝わってきたんで、コメント書いていただいたんですけどね、ありがたいです。
いやでも本当にいろんな方がなんかこの映画のなんか温かさみたいなものを感じ取ってくれてるような気がいたしますけど ね
見なくちゃよ、
はい、
見なくちゃよこれは、
遅れてますね、
シーラだけがなんか遅れてる感じがしますけど、リスナーの方からもこちらは、あの旦那さんが見て奥さんは見れなかったのかな、このスイートピーさん、
あ、はい、はい、ラジオネームスイートピーさんです。うちの夫は試写会から帰ってきたその夜はなんだか気持ち悪いぐらいいつもと違って優しい口調でした。でもそれはその日だけでした。いただきました。
でも映画効果はあったってことですね。
そうですよね、気持ち悪ぐらい優しくなるんだ、うん、
優しくなるねこの映画。
そうなんだ、うん、
まあ、そうなるんでしょうね、
たくさんの人がそういう風に言ってますから
ね。ありがたいです本当に、
いや見に行きますよ。1月16日、
はい、来週のもう土曜日公開と
行かなきゃよ、いうことで来週か、
はい、もうカウントダウン入ってますよ。
本当ですね、
いろんな意味で、
ね、
はい、
見に行きます。
まあということでですね、皆さんにお待たせいたしておりますが、
はい、
この辺で
来ますか。
もう散々パラ告知して引っ張ってまいりましたが、
ね、行きましょう、
主演のお二人、
行きましょう。
これがね、僕もいろいろこの今度は愛妻家に関するねインタビューとか、
はい、
見ましたけども、見たり聞いたりしましたけども、
はい、
あ、こんなコメントをされるのは初めて聞いたなっていうぐらい、映画のね出演した役者さんがここまで言うっていうのは珍しいなと思いましたね。
あ、そうなんですか、やっぱ雪貞さんインタビュアーが良かったですかね。
さあその辺はどうなんでしょうか、お届けいたしましょう。今度は愛妻家の主演のお二人、薬師丸ひろ子さん、そして豊川一さんのコメントです。
いや、もう豊川さんどうですか。まあ、最初にまず豊川さんのところに話を持って行って、
はい、
僕は実験作であっち行って、はい、お願いしますって言ったとこから始まったんですけど、は
い、そうですね、いやもう実験に乗ってよかったなとそう思いますね。でも本当にあの時監督がとにかくなんか やってみたいんだっていう思いがすごく強かったし、それが伝わってきたんで、もうじゃあもうどんな船でも一緒に乗ろうっていう感じでしたから、で実際乗ってみるとすごくいい船だったんで、良かったです。
ありがとうございます。
はい、
薬師丸さんとは別作品で一度やろうと思ってちょっとお会いしていただけたんですね。その時になんかこう薬師丸ひろ子って変わってないっていう俺の中で思っていて、この薬師丸さん、まあ僕はね思いは角川映画を送る、子供だったんで、あの角川映画の相前監督や根岸さんとか沢井さんに並ぶ監督になりたいというのが夢だったんですけど、なんかこうでもなんか薬師丸ムービー的な匂いもちょっと なんかこうあって、薬師丸さんって大体共演する人がいつも背が高い人っていうイメージがどうしてもあるんですよね。で豊川さんとそう考えてみると並べるとそういうにも見えるなと思う、ちょっとにんまり思ってたりして。実際薬師丸さんどうでしたか？
なんか充実してました。で今も豊川さんがおっしゃられたように、監督のその映画に対する熱い思いをなんかいっぱいいっぱい聞かせていただいて、正直それを今言ってごらんなさいって言われてちょっとうまく言えないんですけど、とにかく思いを本当に私はたくさん受け止めさせていただいて、そのことがやっぱり一緒にあの船に乗るものとしてはとっても幸せだったし、あの、うん、なんだろう、いい後悔ができるなっていうふうに思ったら、もう本当にその通りになって、今あの後悔が終わろうとしてる時まで、その今でももう本当にまだ幸せで、うん、こういう幸せがずっと続いたらいいのになと思います。
まあ、うん、多分続きますね。まだ別の作品でそういうもんだと思うので、あの映画はなんか一つの何か突破口が見つかると、みんなこうそこを呪術つなぎに何かあると、うん、鉱脈と言ってしまっていいかどうかわかんないですけど、うん、これもだからそういう意味で僕は豊川さんに実験作だって言ったんですね、うん、やっぱ僕らの世代が主役になった映画がやっぱり世の中で当たり前のようにヒット作としてとか、みんなが楽しみに思うような作品がもっと作られなければいけないんですけど、なかなかその映画界っていうのはなんかこう新しくフレッシュな若い人たちにっていう、なんかそれはちょっとなんかそうじゃないよねって。だからなんか日本人自体がもっと成熟するとなんかもっとこうそういう映画も増えていくんだろうと思うし、でも実際は成熟してるのにみんながそういうものを投げてくれないから見ないだけだと僕は思って作ったんで、もうすごく僕ももうこの夫婦は、レンジさんもさっき言ってましたけど、すごくこの夫婦のこのいい意味だとデコボコな感じと、でもなんかこの心で通じてる2人のなんか感じっていうのがこの映画の中でこういろんな人に通じていけばいいなというふうに思います。じゃあちょっと、じゃあ最後に、
はい、
熊本というか、はい、この映画を見る人へメッセージをちょっと一言ずつ、
はい、熊本の雪貞不安の皆様、雪貞不安以外の皆様、熊本美味しいものいっぱいありますよね。お酒も美味しいし、うん、熊本ロケとかねやればいいのになって思うんですけどね、監督ちょっと熊本ロケでなんかまだまだ愛妻家とかそのうち愛妻家とかいい加減にしろ愛妻家とかなんか熊本で撮影ができたら嬉しいなと思います。そのうち行きますので、どうぞこの映画をよろしくお願いします。
はい、熊本の、皆様、熊本いいところですよね。先日、昨年になるんですけれども、あの遊びに行きました。もう豊川さん言うように、美味しいものもたくさんあるし、私は母が九州の人なので、福岡の人なので、なんとなく九州の方はよく遊びに行くんですけれども、その皆さんに、今度は愛妻家ぜひぜひ見ていただきたいと思います。見終わった後に一番大切な誰かに今どうしてるって、そんな電話をかけたくなるような映画になってるんじゃないかなと思います。今一度自分の大切な人を確認してください
なんかそれ DJ みたいですね、なんか
いいですね、この声はこうラジオで聞きたいですね。
ちょっとエロいですね
さすがです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
薬師丸ひろ子さん、豊川悦司さんでございました。
かわいい
ねー、なんか聞いたことないトーンだったでしょ。
本当ですね、うん、なんか幸せ感がこう溢れ出てますよね、うん、薬師丸さんの声。
エロいって言ってましたね。
エロいはないわ
豊川さん。
それはダメよ、言ったらエロいけどね。なんか
豊川さんもやっぱり薬師丸世代だって、ね、
そうなんですよ。
昨日のイベントで豊川さんおっしゃってましたからね。
言ってたのは、薬師丸さんが出現する前は大体日本映画ちょっと怪獣映画か戦争映画っていうのが日本映画がヒットするパターンだったのに、薬師丸さんの角川映画が出てから以降がなんかこう変わったんですよね。私アイドル映画っていう言葉が出てきたぐらい、要するにアイドルって言ったってすごい映画としては面白い映画ばっかりでしたからね。
すごいやっぱりその一流の監督が ね、薬師丸さんとこう対峙して映画をどんどん生み出していた時期ですよね。
ムーブメントを作った人だから、ね、やっぱ豊川さんの2人で話したの昨日もね、その歌を薬師丸さんの、そのコンサートをやりながら僕らは裏で聴きながら、やっぱり吉永小百合と薬師丸ひろ子は違うねって、
せっかくだねという
僕ら2人ともね、一緒に仕事をしたので、北の園年と今回今度愛妻家で、たまたまそう僕らが問い合わせると、なんでこういう大女優と俺はいつも対峙するんだろうみたいな。でもその時に豊川さんもすごいですよ、それはもう素晴らしいと思いますけど、で薬師丸さんっていうのはやっぱり何かムーブメントを作ったっていうのはすごいよねっていう。まあ今度愛妻家はまあ本当に代表作になってくれると、僕も薬師丸さんのフィルモグラフィーの中に名前を残せるということなので、
こんな風に誰かがまた後のように語ってくれる ね映画になるといいなと思いますけどね、はあ、まだまだこちらの方にコメント、はい、これはだから女優さんたちからがどう見たのかっていうところですね、
はい、女優の陽紀美子さんです。
あ、僕大好き、うん、
ちょっとした会話のすれ違いや妻の可愛い一言、些細ないさかいを繰り返しながら離れがたきエニッシュを積み重ねていくのだろうか、人と書いて夫ってあの神奈川振ってあります、うん、と手をつないで歩きたくなった、
そんな気分になる映画なんですね。うん、
そして優香さん、切なくて優しい大人のファンタジー最高、こんな可愛い夫婦になりたいです。そうですか、
ありがとうございます。
なんか可愛かったり深かったり、うん、いろんな多分 ね見た人が、
まあ、これをファンタジーって言ってしまうっていうのもなるほどなと思いますね、うん、まあ、そこにはちょっと隠されてるわけですけど、はいはい、いろんな意味でね、
見た人の解釈でちょっとその辺は
ファンタジーにも見えるんです
よね、見えるという、ネタバレなので深くは言えませんが、
そうか。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
今度は愛妻家公開直前スペシャルということでお届けしておりますが、
はい、
私一通ですね、この前の試写会の時にね、短いんですけどすごくキュンとくるメッセージを見つけたので、
はい、
こちらをご紹介しましょう。
お父さんずっと千春って呼んでね。
これだけなんです。あ、いいですね。
そう、ジーンとしますね、
うん、多分この千春っていうのがその奥さんの名前なんでしょうね、うん、
そういう名前で呼んでねっていう、
おいとかお前とかじゃなくて、
うん、っていうことだと思いますね、うん、
そういう気持ちにこの方はなったんでしょうね、うん、
なんか深いっておっしゃ
ってますね、深いなーと、なんか映画のすごくメッセージをきちっと受け止められて、そういう言葉になってるんじゃないかなと思います。こちらの方でですね、40代主婦、
はい、
結婚して20数年、うん、心にビンビン響く映画でした。
二十数年でこの映画を見てビンビン響くわけですね、
うん、映画の、まあ、あの豊川さんと薬師丸さんのカップルは結婚して10年
10年ですけどね、
うーん、
まあ、なんかね、でも今だいたい夫婦の方、まあ、さっきのエピソード、インタビューにもね、若い人たちの言葉あったんですけど、なんかね、若い女の子たちを見るとね、これがねすごく反響良くて、うん、まあ、男の人もそうですけど、若い人たちが結婚したくなったっていうんですよね。
ああ
、結婚してない人たちがね、うん、見るとね、
なんかメッセージにもありましたね、
う
ん
う
ん、
やっぱそういうね、結婚したくなる映画なんだと思うっていうのは、うん、やっぱり大切な人を思う気持ちっていうのは、うん、まあ、どんな世代でも一緒なんですよね、うん、でこれはもう本当豊川さんと薬師丸さんのすごくまあ愛の話ですよ、
うん、
誰においても多分ある重ねやすい話っていうか、うん、で登場人物他にも若いカップルも出てきたりしますけど、はい、どっかに自分が多分こう寄り添えるような映画になってると思うんで、うん、はい、もう本当にもうたくさんの人に見ていただければ嬉しいなと思ってます。
この冬最も切ない大人のラブファンタジーというふうにこのチラシの方には書いてありますけども、うん、はい、1月16日土曜日公開、はい、今度は愛妻家ぜひ見ていただきたいと思います、はい、ます
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。